聖書後半、新約聖書の215ページになっております。聖書後半、新約聖書の215ページ、使徒言行録2章の22節から28節までになっております。215、216になっております。ではお読みいたします。使徒言行録2章22節から28節まで。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて、十字架につけて殺してしまったのです。しかし、神はこのイエスを死の苦しみから解放して、復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったので、ありえなかったからです。ダビデはイエスについて、こう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので、私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。アメン。感謝いたします。では信仰のリバイバルのためにという題で、山本執事に取りなしの祈りをしてもらって、メッセージをいただきたいと思います。
それではお祈りいたします。恵み深き一なる神様、強行して愛する兄弟姉妹とともに、あなたの御前に集い、あなたの御言葉を共に聞くことができますことを感謝いたします。私たちは本当にあなたが本当に今日の賛美歌のように私たちを守ってくださると本当に感謝です。私たちはそれを確信しています。本当に私たちは弱い群れですけれども、しかし本当にあなたが私たちの中にあって、私たち一人一人を導き、私たち一人一人を生かしてくださいますことを感謝いたします。そしてこの教会をあなたが愛し、この教会を建てて本当に世界宣教、そして信仰のリバイバル、そしてこの地域の伝道と本当に素晴らしい使命を与えてくださいますことを感謝いたします。本当に私たちの野口先生は今ルワンダで学んでおられますけれども、本当に今理事会におかれまして、いよいよ世界宣教の決定がなされようとしております。どうかしよう。私たちは本当に野口先生を立てて世界に出て行って、あなたの御言葉を明かしすることができますように、どうか私たち一人一人を導いてくださいますようにお願い申し上げます。そしてまたそれとともに、私たちは信仰のリバイバルを本当に リバイバルが起きるように、本当に日々そのことを祈らせていただきます。どうか主よ、本当に今私たちのキリスト教は本当に衰退の一歩をたどっているんではないかと本当に心配するのでありますけれども、しかしあなたは常に働いておられます。どうかしよう、私たちはあなたと共に働き、本当に世界の信仰リバイバルを達成することができますように、そしてまた日本の信仰を本当に心からリバイバルに向かって進むことができますように、どうか私たちを導いてください。私たちは弱いものですけれども、しかしあなたが先頭におられますから、私たちは強いものになります。どうか本当にあの山を動かすような信仰を持ってこの山を動かしてくださいますようにお願い申し上げます。そしてどうかしよう、私たちにあなたのあふれるような聖霊を与えてくださいますようにお願い申し上げます。あのペンテコステの日に本当に地響きをするような聖霊の働きがありました。そのことが今私たちの教会で起こしてくださいますようにお願い申し上げます。そしてどうかしよう、私たちは本当に共に愛し合い、共にいたわり合い、霊の家族として本当にあなたの信仰、あなたへの信仰を確信することができますように、どうか私たち一人一人を導いてくださいますようにお願い申し上げます。これから本当にしもべが取り継がせていただきますけれども、どうかしよう、あなたが本当にお導きをくださいますようにお願い申し上げます。そしてどうか本当に共にあなたを賛美することができますようにお願い申し上げます。この祈りをイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。皆さんおはようございます。おはようございます。いつもですね、ここに立たせていただきますと、私は本当に説教できるのかなということで、いつももうなんか説教始まる前はですね、こうしょぼんとしてるんですね。それでそれでも本当に今日、皆さんと共に賛美歌を歌いますと、本当に素晴らしい賛美歌だなと。まあそういうようなことで本当にですね、皆さんのお祈りに支えられて、本当に御言葉をなんとか取り継ぎたいとそのように思っておりますので、本当に、このことは本当に取り継ぐもの、そしてまた聞いてくださる皆さん方、そのお祈りの中でですね、このことは全うされるんだと、そのことを本当につくづくと思っておる次第であります。どうかそのことを思ってですね、皆さんと共に今日を本当に御言葉を取り継がせていただきます。で、私たちはですね、先ほどの中川主事のお祈りになりますように、世界宣教、そしてリバイバル、それから地域の伝道、このことをですね、私たちは本当に目指しております。そして100名、80名、100名、そして20名の礼拝、バプテスマ、このことをですね、大きな目標と、具体的な目標と、しておるわけであります。でさらにはですね、世界宣教、そしてリバイバルと思っておりますけれども、いよいよですね、野口先生のインドネシアへの派遣もですね、連盟の理事会で決定されることはもう間違いないという段階にまで来ておりますので、どうかそのことを含めてですね、私たちは共に、立ち上がっていきたい。そして世界宣教リバイバル、このことをですね、本当に具体的に私たちはどのようにしたらいいのかと、そのことも含めてですね、考えていきたいなと、そのように思っております。ただその私たち本当に小さい群れですから、そのことを達成するということはですね、並大抵ではありません。で、一番基本的なのはやはり私たちが信仰のリバイバルを持つことです。私たちがどのようにして信仰のリバイバルをですね、強く持っていくか、そのことが一番基本的なことでありますので、そのことをですね、今日は少し、触れさせていただこうかなと思って、したんですけれども、ちょっとテーマが大きすぎて、なんかこっちが潰れてしまうんじゃないかと、先ほどからちょっとこう心配してたんですけれども、皆さんとこうして 顔を合わせ本当に共に賛美しておりますと、やはり私たちは立ち上がらなければいけないと、まあ、そのようにつくづく感じさせていただきました。今日のところはですね、まずこのペンテコステですね、使徒言行録の2章1節から始まるわけです。で、まあ、読んでいただいたところは、まあ、その中の、まあ、この辺重要というところで読んでいただいたんですが、まあ、この2章にですね、すみません、ちょっとこうお願いします。2章にですね、この聖霊が下るペンテコステのですね、聖霊降臨のことが書いてあります。そしてそこにはですね、五旬祭の日が来て一堂が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたと。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一堂は聖霊に満たされ、霊が語らされるままに他の国々の言葉で話し出したと、まあ、このように記されています。そしてこれはですね、本当に最近よく地震がありますよね。そうするとグーッとこういうようなね、地鳴りがして、なんかグラグラっとこう入れるんですけど、まあそういうような感じだったのかなと。本当にすごい力がですね、このところに及んで、そして精霊が降りたと。そしてその精霊はですね、舌のようなものがですね、こう来て、それが別れ別れにみんなにこう、とどまったというんですね。で、この聖霊が初めて降りるときというのは、なんか熱いものなんだということなんですね。で、私も実は学生時代に本当に聖書を読んで、そして復活のイエス様にお祈りしたら、本当に聖霊が降りて、なんか体中が熱くなったのを覚えてるんです。それで、そのことは、なんか、あの時の幻想だったのかな、なんて思ってたら、やはりそういう体験した方が、何人かおられて、あ、そこはやっぱりそうなんだと。初めて聖霊が降りるときは、やはり熱いものがバッとこう来るんかな、と。で、ここでもですね、炎のような舌が分かれて、ということで、もうすごいことが起きたわけですね。で、私たちはやっぱり、ここが原点なのかな、というふうに思うんです。やはり、私の街道にですね、本当にこう、ぐーっと地鳴りがするような音がして、聖霊が降りると。それは夢なのかなって言うけど、決してそんなことはない。必ず起きると思うんです。私たちがみんな共に祈っていればですね、本当に起きる。そのように思います。で、そのことが起きてですね、みんながこう、酒に酔ったようにこう、外国の言葉で話し出したって言うんですよね。で、ユダヤ人はですね、まあ、ディアスポラでいろんなところにこう、散ってるわけです。その方が、まあ、ちょうど五旬節なんで戻ってきたわけですね。そしたら自分がいたその国の言語をですね、その聖霊を受けた人たちが語り出したということで、まあ、びっくりしてですね、これどうしたことなんだろうということで、ディアスポラっていうのはこう、散った人たちですね、ユダヤ人たちが帰ってきて、自分の元いたところの話、言葉で話しているということで、まあ、びっくりしたと、こういうことなんです。で、かなりそのみんな混乱してたというところがあるわけですね。そしてまあ、そこでペテロはですね、そのことを説明しなければいけない。これペテロがもうその時は代表ですから、ペテロが説明しなきゃいけないと。で、ペテロの大演説というのがあるわけです。これは本当にもうペテロにしてはですね、素晴らしい演説なんですね。で、この聖霊を受けてからのペテロっていうのは非常にもう、変わった。ですね、語ることも力強いし、内容も全然素晴らしいと、まあ、このように一瞬にして変えられたというように思われます。で、まずそこの、じゃ次ちょっとお願いします。そのイスラエルの人たち、これから話すことを聞いてくださいということから始めるんですよ。そしてここにあるようにですね、ナザレの人イエスこそ、神から使わされた方ですと。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と知る人によってそのことをあなた方に証明なさいました。で、このことは私たちはですね、このクリスマスを経て、まあいろいろこのイエス様が聖霊によって身ごもられたということ、そして 神の言葉がですね、受肉したということをずっと知ってるわけですね。で、そのようにして、神の子がですね、この世に来てくださった。で、それは、ヨハネの福音書によりますと、恵みと誠に満ちていたと、こういうことを言っています。で、どのように恵みと誠に満ちていたのかということがそこに書いてあるわけですね。イエスを通して、奇跡を行ってくださった。そして病を癒してくださった。そして、死者を復活させてくださった。あのナインの、ヤモメの息子ですね。そのような人も蘇らして、本当に乗っかかるようにして、イエス様がお祈りしたら、その息子さんが蘇ったという。で、その場所はですね、今でも、そのガリラヤのところにあるわけです。で、私もそこにですね、行ってみました。そこのところにちょっと街道が立ってあるんですけど、そこをずっとですね、アラブの人が守ってるわけですね。で、そういうところが未だに残っていると。まあ、そのようなことなんですけれども、いずれにしても、そのような奇跡を行ってくださった。で、さらにはですね、5000人の人が集まってきて、ずっとイエス様のお話を聞いていた。で、そこでイエス様は、食事を出しなさいということで。で、あるパンはまあ本当に7つぐらいだったんですけど、それを分けて与えると、たくさんの人が満腹して残ったものはカゴいっぱいになったという、まあ、そのような奇跡が2回も行われたというようなことであります。まあ、そのようなことを通じてですね、イエス様が、神の子であるということを証ししてくださった。それで私たちはそれごとを分かっているでしょうということをですね、ここで言っているわけです。で、その、で、この方をですね、次ちょっとお願いします。すいません、次。はい。このイエス様をですね、神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上で、あ、これカッコちょっといらないですが、あなた方に引き渡されたのですがというのは、要するに私たちのところに来てくださったということですね。私たちのところに来てくださった。それで一緒に住んでくださった。で、いろいろお話をしてくださり、奇跡も行ってくださった。しかし、私たちはですね、私たちかあなた方、まあ、ここではあなた方はペテロの演説ですからね、あなた方は、そのイエス様をですね、まだ違法人、まあ、立法を知らない人というのは違法人ですけれども、その人たちの手を借りて、結局十字架につけてしまったではないかと、まあ、そういうことを言っているわけです。そしてイエス様はそれによって十字架について、死なれて黄泉に下られたと。しかし神はですね、そのままにされなかった。このイエス様をですね、そのままに放置するようなことはされなかった。で、イエス様は生前からもう3日後には復活すると言っておられましたけれども、イエス様は復活させられたわけです。そして、現れになったと。まあ、そういうことをですね、ペテロは演説したわけですね。要するにイエス様のような方が死の屈辱にですね、ずっとあるわけはないと。だから神様は復活させたんだと。まあ、こういうことですね。で、これはずっとですね、預言者によって言われていたことであると。で、ダビデによってもですね、彼は黄泉にしておかれず、その体は朽ち果てることがないと。いうようなことを予言されていますので、まあ、その予言に従ってですね、約束に従って復活されたと。まあ、そういうことを言っているわけです。だから、イエス様が復活したことはそんなに、特別なことじゃ実はないんですよと、ちゃんともう予言されてたんだと。まあ、こういうことを言っているわけですね。で、じゃあ次のところちょっとまたお願いします。じゃあまた。はい。で、ここがですね、ペテロの非常にまあ演説の中で、ハッとするようなことをペテロは言ってるわけです。で、神はこのイエスを復活させられたと。私たちは皆そのことの証人ですと。だから、まあ、ペテロも含めてね、そのイエス様が来られて、特にトマスなんか傷を見ろとまで言われて、そして、信じますとこう言ってですね、信じたとあのことですね。で、その証人ですと。そして、その後、イエス様は、神の右に挙げられ、そして約束された聖霊をですね、御父から受けて、そして注いでくださいましたと。だから、その復活のイエス様が、聖霊をすべて 御父からいただいて、そして私たちに与えてくださる。そういうことをペテロは言っているわけです。そして、あなた方は今そのことを見聞きしている。今今日起きたこのペンテコスですね。このすごい聖霊も結局そのことなんですと。それをあなた方は見たんですと。こういうようにですね、ペテロは説明したわけです。で、ですからこの説明はですね、非常にまあ、このペテロはあなたこそメシアですと言ってですね、で、じゃあメシアは苦労して十字架につけられて、そして蘇るといったときに、いやー、ちょっと待ってくださいよ、そんなことは言ったらもう困りますよと言ってですね、ペテロが言った。そのペテロからすると本当にペテロは変わってきたわけですね。で、強くなった。それこそその今日の賛美歌じゃないけど確信してきてるわけですね。そしてまあ、そういう説明をですね、したわけです。そうしましたらですね、この群衆の人たちはみんな感動したと書いてあるんですよ。あ、そうか、なるほどって言ってですね、その今まで騒いでた人もペテロの説明を聞いて、うん、そうかっていうことでですね、納得したと。そして彼らが言った言葉はですね、では私たちはどうしたらいいんでしょうかと。こういうことなんですよ。神様がそこまでやってくださって、で、神様は今天に上げられて私たちに聖霊を与えようとしてくださっている。じゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうかと。まあ、こういうことをですね、その弟子たちに問うわけです。そして、そこでですね、じゃあまた次お願いします。ペテロは次のように答えたということなんですね。まず悔い改めなさいと。で、悔い改めるということは、まあ罪をね、自分の罪をよくこう反省して、私はなんか悪いことしてないかとかね、悪い思いがないかとか、そういうことをよく考えなさいっていうことなんです。これが悔い改めなさいということです。悔い改めるということは、まあ、英語でリペンタンスと言います。で、リペントするということはですね、神様がこうしなさいということが分かった上で、それに自分が戻ってるかどうかということをですね、こう反省することなんですね。で、反省するということは完璧には治らないにしても、神様の言葉は認めているということなんです。例えば、人を憎むな、殺すなって言ったら、まあ、憎むなも入ります。そうすると、自分は憎んでると。そうすると、これはいけないと。だけど、その、例えば、憎んだり、妬んだりすることはすぐには治らない。でも、悔い改めるということは、それを何とか治したいと思うことではあるんです。まあ、そのようにですね、思うことが悔い改めなんです。で、まずはそのことを意識してやりなさいということなんですね。そしてイエス・キリストの名のもとにとこう言っています。で、この時のイエス・キリストの名というのは、イエス様が十字架につかれたこと、先ほど話したですね、ペテロの言葉からしますと、イエス様を十字架につけて、イエス様が十字架につかれたこと、それからイエス様が復活されたこと、このイエスの名によってバプテスマを受けなさいと、こういうことなんですね。そうしたら、そして罪は許される。そうすると、その、賜物として聖霊が与えられます。この聖霊が与えられることと罪が許されることは、まあ、ほとんど同じことなんですね。私たちは聖霊が与えられて初めて罪の許しを、こう、具体的に感じますので、まあ、そういうことなんですね。そうしましたらですね、なんと3000人の方がバプテスマを受けて救われたと。仲間に加わったと。だから、ものすごいそのリバイバルが起きたわけです。で、これはもう本当にこのキリスト教が成立した一番初めのですね、大きな出来事だったわけですね。この3000人が悔い改めて、そしてイエス様の名によってバプテスマを受けて、そして仲間に加わったと、クリスチャンになったと。まあ、こういうことがですね、起きたわけです。で、これがまず最初のリバイバルと言いますか、初めの起源なんですけど、起こりであると。まあ、このように、なことで、このペテロの悔い改めなさい、命名イエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪の許しをいただきなさい、そうすれば、賜物として聖霊を受けますという、この言葉ですね。このことが非常に、まあ、大きなことであったと。まあ、このように考えられるわけであります。そしてですね、このことを受け継いで、パウロがですね、まあ、いろいろ迫害したわけですね。で、このすごい勢いで広がっていく。それに対してパウロは、 ガマリエルという祭司長の弟子だったわけです。でこのガマリエルっていうのは、ユダヤのですね、ヒレルとシャンマイというすごい人がおりまして、ヒレル学校、シャンマイ学校という、そういうのがあったんですよ。で、ヒレルさんというのはずっと代々その祭司長になった人なんですね。で、そのヒレルの娘婿がガマリエルなんです。で、そのガマリエルの弟子が、パウロであると。それぐらいその、パウロは力を持ってたと。で、その迫害をしたと。で、そのステファノなんかがですね、彼の証人のもとで、殺されたというようなこともあったんですけれども、しかしそのことが原因で、パウロは、キリストに展開するわけですね。それはもう有名な話ですね。馬から降りて、そしてイエス様に言われて、する。そしてパウロはですね、今度はそのペテロたちのこのことを受け継いで、伝道していくわけです。そしてその伝道の言葉、それはどういうような言葉に展開していったのかと。で、このペテロのその先ほどの言葉をですね、受けて、パウロは伝道していったわけです。で、それがですね、ローマ書10章8節に出ているわけです。で、ここにですね、ローマ書8章10節、ここは本当に、これローマ書をですね、読む人はここまで10章まで行かないんですね。もうローマ書難しくてとてもじゃないけど、10章まで皆さん到達する前にもうわからなくなっちゃうという人が多い。新学者もそうなんです。で、ところがですね、私ずっとローマ書をやりまして、ここは本当にもうローマ書の中心なんだなというように思っています。それは、あるそのスウェーデンの神学者で、ステンダールという人なんですけれども、これは牧師でもあるんですね。その方が言った言葉は、ローマ書簡は後ろから読めと。で、後ろからというのはここから読めということなんです。この言葉ですね、この言葉と次の言葉、この言葉から逆に読んでいけと。そうするとよくわかるよというように言われています。で、この御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあると。これはですね、実は新明記の言葉なんです。で、新明記の中にこういうことが書いてあります。で、その御言葉というのは、この新明記ではこれは実戒になります。だから、実戒はもうモーセがあなたに伝えてるから、あなたの近くにあるよと。だから、それをよく考えて、よく、口で唱えてですね、心で、口ずさみなさいと。心の中で口ずさみなさいと。だから先ほどのペテロのですね、悔い改めなさいということと同じことを言ってるんです。で、その実戒をよくね、読んで、自分がどういうことだか、神様の心に合ってるのかどうか、そのことを反省まずはしなさいと、こういうことを言ってるわけです。で、そう言っておいて、ペテロ、パウロはですね、その御言葉をもう一つ解釈しているわけです。で、ここでですね、解釈を変え、この御言葉をそのまま出しておきながら、次にその御言葉の解釈を変えちゃうわけですね。それはどういうことかというと、イエス様がもう復活した今は、この言葉はもう一つの意味があるんだと。で、それはどういう意味かというと、そこのところにありますように、じゃあ次のところお願いします。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのですと、こういう言葉になるわけです。で、この私たちが述べ、この御言葉というのは、私たちが述べ伝えている信仰の言葉ですと。で、パウロはだから、このペテロのですね、あの言葉を受けて、ほとんど同じことを言ってるんですが、もうちょっと洗練されてるわけですね。で、私たちが述べ伝えていることが、パウロがもう世界中伝道した、その言葉なんです。だから信仰の言葉。その言葉と、に置き換えなきゃいけないと言ってるんです。で、それは何かというと、その下に書いてある通りです。口でイエスは主であると、公に言い表し。そして、心で、神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、救われますと。で、これをですね、パウロは世界中に言って回ったわけです。そして、そのことを信じた人たちが、本当に、たくさんたくさん出た。エペソなんかはもう本当にすごいことが起きたし、コリントからですね、本当にたくさんの教会ができた。で、これはすべてこの言葉であると。こういうことなんです。で、先ほどもですね、 教師会で、まあ、いろいろルツのことを話したんですね、話し合ったわけですね。そして、あそこのところでルツがですね、お母さん、義理のお母さんに、あなたの民は私の民。あなたの神は私の民ですと。こういうように言います。で、そのことについて、久保執事はですね、やはり、公にきちっと言うことって大切ですね、というのをおっしゃいました。やはり、口で告白するということは、やはり、その人は責任が出てくるわけですね。だから、口で告白すると、私たちが賛美歌を歌うのもそうですよね。賛美歌を歌うことによって、ある意味で告白しているわけです。私はもう、今日の、説教について本当に大丈夫かなって自分で思ってたんですけど、あの賛美歌を聴かせていただいて、本当に、もう、心が感動いたしまして、よし、これなら、なんとか言葉を取り付けるんじゃないかと。まあ、そのようなですね、気持ちにさせていただきました。本当に賛美歌そのものも、やはり私たちの告白であると。それで、私たちは、イエス様が主である、救い主である、メシアである。パウロ、ペテロが言いましたよね。そういうように私たちは公に言い表すと。まあ、公にって言っても、そんなにみんなに向かってわーっと言うんじゃなくて、まあ、自分で言葉に合わせて、表して言うということですね。これが大事だと。そして、さらにですね、この次のところが非常にまあ難しいんですけれども、心で神がイエスを死者の中から蘇え復活させたということをですね、やはり言いますと、確実に聖霊が降りるんですよ。皆さん信じないかもしれないけど、私はもう毎朝やってるんです。それで、今朝もですね、昨日、私の先生方、3人の先生が立教で辞められるので、最終講義に出たんですね。で、一人の先生なんていうのはもうひどい話をされて、もうめちゃくちゃだなと思って、もうこんなとこへ来なきゃよかったと思って、がっくりしたんです。それでもうそれが余韻を引いてですね、もう明日の説教うまくいくかなということでですね、本当に、こうあったんですね。それでまあとにかく休まないかんということで寝て、そして朝目を覚めてもまだちょっと頭も重いしね、今日この本当に退任果たせるかなと思って、そうだやっぱりお祈りせないかんと。そしてもういつも私言うんですけど、イエス様は復活された、もうこの言葉をね、3回言えば、必ず違ってきます。それはもう皆さんに聖霊が働いているということになります。もう確実に起きますから、躊躇しないで、それを言ってみていただきたいんです。イエス様は復活された。イエス様は復活された。このことをですね、言いますと、本当に、違う力がわっとこう自分の中に入ってくるわけですね。そして、またイエス様来てくださったというようにですね、感じます。で、そのことをこうパウロが言ってるわけですね。だから、復活させられたと信じるなら、あなたは救われる。まあそういうことをですね、イエス様は、パウロは言ってるわけです。で、これを世界に向かって宣教したと。そして世界のリバイバル、まあリバイバルじゃない、一番最初の、そのあれですけどね、まあある意味でリバイバルなんですけど、今までのユダヤ教からこうキリスト教に変わったわけですから、そういう意味でのリバイバルなんですけど、リバイバルが起きたと。で、そのリバイバルはですね、未だに続いてるはずなんです。で、同じことなんですね。もう、イエス様のその、信仰、私たちがする信仰っていうのは、時代がいくら経ようと変わりませんから。だから、同じことなんです。だから、パウロの書簡というのは大事だというのはそこにあります。私たち、イエス様は神の方に近い方ですから、十字架に疲れてですね、復活された方ですから、それをどう信じるかというのは、やはり信徒が言わなきゃいけないんです。で、その、どう我々はどうしたらいいんですかということを言ってくれるのは、やはり使徒であり、信徒ですよね。その代表が、まあ、パウロ。ペテロであり、パウロであると。で、パウロは非常にもう、たくさん伝道したので、この言葉っていうのはおそらく伝道の中で生まれてきたんだと思うんです。だから洗練されてるんですね。もう無駄は一つもない。そのことをですね、パウロはずっとこう言ってるわけですね。で、そのことを信じれば、私たちは救われる。 で、このことをですね、一番強調して、私バルトという方ですね、この方は本当は嫌いだったんです。で、なぜバルトが嫌いかと言いますと、実会指定を方は第一版で、ロマ書の研究という第一版で実会指定をやったんですね。で、私はそれはおかしいと思って、実は私の研究は、バルトに対する反駁をしたいと、論駁をしたいということでですね、これ一生かけてやろうと思ってやった研究なんです、実は。ところがですね、バルトーさんは第2版目から変えちゃったんですよ。で、実家してやめちゃったんです。私そのこと知らなかったもんですから、いざもう大体バルトに対して反論できると思って、今度5版目ぐらいをこう、立教の図書館から借りたら、全然書いてないんです、そのこと。で、もう全然収支替えしているという。で、バルトは何を強調しているかというと、この復活信仰なんです。だから、もうイエス様が十字架にかかって復活されたということ、そのことが事実かどうかということもあるんですけど、そのことをとにかく信じることが、聖霊が降りる一番近道なんだということなんです。そのことをですね、パウロは言っていると。で、バルトも、そこが大事なんですよということをですね、言っているわけです。イエス様ももちろん生前にそう言われましたよね。ヨハネによる福音書のですね、ところに書いてありますけれども、トマスのところですね、福音書20章29節ですか。イエスはトマスに言われた。じゃ次のところで書いてあるかな。じゃあ次ちょっと。はい。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないで信じる人は幸いである。これはイエス様が十字架についたね。この手を見せて、穴に開いている手を見せて、で、脇腹もこうやりで最後確認したんですね、万人がね。で、その穴も見せて、で、触ってみなさいと。で、私でしょと。で、私は今ここで生きてますよ。そのことをですね、トマスに説明して、トマスはそれで信じたと。で、私を見たから信じたのか、見ないで信じる人は幸いであるというのは、私たちのために言ってくださっているわけですね。私たちはそんな見ることできませんが、しかし、そういう人のためにですね、見ないで信じる人は幸いであるということを、イエス様もおっしゃってくださっています。そのことを、パウロはですね、言っているわけです。この前の、お説教の時だったと思うんですけれども、聖森神学生がですね、山を動かす信仰を持ちなさいと。必ず山は動くと。いうように言われました。で、やはり私たちはですね、このこと、特にこのことを信ずれば、聖霊の山が動くというか、必ず動くと。そして聖霊が、このペンテコストのように落ちてくる。で、それは、教会だけじゃなくて、それを信じる人、一人一人にもすぐ降りるということなんです。で、その人たちが集まったところに、このペンテコストみたいに、ドーンとこう力強くね、また集まる、降りる。ということでもあります。ですから私たちは本当にヤコブがですね、あそこの私でですね、ヤボクの私で本当に格闘した。私たちがもし信仰の格闘をするんだったら、この言葉と格闘してほしいと私は思います。このパウロの言葉、この言葉とですね、格闘してみてください。本当に必ず聖霊がおります。もうそのことをですね、やはり私たちは本当に必死で、やはり本当に強い聖霊を降りていただくということは、並大抵のことではないんです。ですから私もですね、一回聖霊が、私ずっと降りてたんですけど、半年ぐらいして、パタッとおかしくなったんですね。で、来なくなった。で、本当にショックでですね、それでどうしたかと言いますと、実会とですね、それから使徒信条ですね。あそこはイエスが生まれて、で、十字架に疲れて、黄泉に下って、そして復活してというのがありますから、使徒信条をですね、3ヶ月唱え続けたんですよ。もうそうする以外に方法がないんですから。そして3ヶ月、もう、当時は私、建設会社にいましたんで、コンクリート打ちっていうのをやるんですね。そうすると、もう社員も全部出て、昔は竹でですね、こうついて、小手さんなんかご存知だと思いますけど、竹でつついていいコンクリートがこうね、打ち込まれるようにやるんですよ。で、それはもう社員全部、事務員も出てやるんです。で、やってる。その時もですね、 もう自分の口ではそれを唱えたんです。で3ヶ月唱えて、そして、教会に行って祈り、お祈りした時になんか聖霊感じるので、はあよかったと思ってですね、まあ私はそういうその3ヶ月間のそういう体験がありますので、特にこのことを、それを戻したのはそのことなんです。これをずっと結果的にはこのことを3ヶ月間やり続けたと。でそのことでやっと戻ってくれたと。だから聖霊が本当に降りてくるということは、これ神様そのものですから、それはやっぱりそれぐらい格闘してしないとね、なかなかいかない。特に一番初めは割と楽なんですけど、一回失った人がもう一回戻るというのは大変なことなんですね。で私もそれでなんとか3ヶ月かけて戻すことができました。まあそのようにですね、この言葉というのは本当にパウロがもう世界宣教をして本当に洗練された言葉である。それでパウロはどう言っているかと言いますと、じゃあ次お願いします。こういうことが書いてあるんですね。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉によって始まるのですと。で、このキリストの言葉っていうのはですね、いわゆる福音書のことじゃないんです。今私が述べたことなんです。口でイエスは主であるという、そのことだろうというのは、これは大体神学者の中でも大体一致してますので、このキリストの言葉、これレーマークリストスというんですね。レーマというのは言葉です。レーマークリストスというのは、これはそのさっき言ったことだろうと。まあ、こういうことは大体皆さん一致してますので、まずこの口でイエスは主であると親にやらしい、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら救われるという、この言葉ですね。で、この言葉を聞くことによって全てが始まると言ってるんですよ。そして、じゃあ次お願いします。そしてこの言葉をですね、伝えるために派遣されるんだと言ってるんです。だから使わされないでどうして述べ伝えることができようかと。このさっきの信仰の言葉ですね、キリストの言葉であり信仰の言葉、この言葉をですね伝えるように派遣されて初めて伝えることができるんだと。そしてその良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことだろう。この福音ですね、この信仰の言葉、この言葉をですね伝える人の足はなんと、だってその言葉を聞いて信じればその人にドーンと聖霊が降りるわけですから、そしたらもう一生それでね、ずっとそれを続けていればいいわけです。ですからある意味でこの言葉というのは私たちクリスチャンの呼吸みたいなもんだと。だからもう朝始めたらもう深呼吸すると同じようにイエス様は復活されましたと言って言わないとですね、やはり聖霊がこう強く望んでくれない。そういう言いさえすれば聖霊は強くその人に望むと。そしてその一日が始まるという、まあ呼吸みたいなもんなんじゃないかなというのを私は思います。まあ非常にそういう意味でですね、私たちがこの信仰のリバイバルを考えるときに、まさにその武器はこの言葉であると。この言葉をですね、本当にイエス様の十字架と復活、この言葉をですね、私たちが認識し、この言葉を唱えるときに、私たちは必ず信仰のリバイバルが起きて、一人一人にものすごい聖霊の力が与えられる。そしてそういう人が集まってこの教会堂で祈りをすれば、本当に今日の賛美歌のようにですね、確信するんだという言葉がですね、出てくるわけです。まあそのようにですね、私たちはありたいし、そうあらなければ、信仰のリバイバルもないし、それから世界宣教もない。私たちはそういう意味でですね、やはり、本当に必死でですね、聖霊様にお祈りして、このことをですね実現していかなければいけない。必ずこれは間違いありませんので、皆さんそういう意味で本当に祈っていただきたいとこのように思います。それではお祈りさせていただきます。恵み深き父なる神様、本当に私たちは今世界宣教、信仰のリバイバル、そして地域の伝道、このことに本当に私たちは何とか達成したいと思っておりますけれども、どうかしよう、私たち一人一人の信仰を強めてくださいますようにお願い申し上げます。あなたが本当に私たちのために十字架で死んでくださいました。本当にこのようにまでして私たちを愛してくださいましたことを感謝いたします。そしてまたその死からイエス様を 復活させて私たちに聖霊を与えてくださるという、この本当に素晴らしい神様の救いの技を私たちが本当に心から信じることができますように、そして私たちは本当に信仰のリバイバルを本当に肌で感じて力を持ってそのことに邁進することができますように、どうか私たち一人一人を導いてくださいますようにお願い申し上げます。私たちは本当に今大切な時期に差し掛かっております。野口先生がいよいよ世界選挙インドネシアに派遣されます。どうかこの中にあって私たち本当に残る者たちが本当に手を取り合ってあなたの信仰にしっかりとつながってあなたの御霊を本当に一人一人が強く強く受けて本当に喜び賛でこのことに邁進することができますように、どうか私たち一人一人を導いてくださいますようにお願い申し上げます。この祈りをイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。